現代の私塾玉台チャンネル。現代の私塾玉台チャンネルは、現代の私塾を教育理念とする玉大学の志を、寺島実郎学長をはじめとする大学に集う人へのインタビューを通じてお伝えする番組です。ホームページなどの文字情報や静止画だけでは伝えきれない感動を音声や動画でお届けします。
皆さんこんにちは、番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト現代の私塾玉台チャンネル、今日は第4回目です。これまではですね、多摩大学の教授の方々にご出演いただいたんですけども、今日は第4回ということで、いよいよ多摩大の学生にお話を伺いたいと思ってます。まさしく学生力ということで、今日はお話を伺いたいと思います。今日ご登場いただくのは、多摩大学経営情報学部マネジメントデザイン学科2年生の石川健太さんです。石川さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、今日は、まあ、初めて、第4回目にして学生ということでですね。はい、
そうですね。
まあ、今まで以上にリラックスして、ザクバな感じでと思ってるんですか、
だいぶ緊張します
か。やっぱり緊張します。こういう、まあ、ラジオじゃないけど、はい、こんな出たこととかって今まであるんですか。
いや、もう、皆無ですね。
あ、本当
ですね。はい。
いろいろとお話を伺いたいと思います。
はい、お願いします。
はい。石川健太さんはですね、まあ、先ほど申し上げたように、経営情報学部のマネジメントデザイン学科、今2年生。今、何歳ですか。
今、21ですね。
21歳。
はい。
ということでですね、早速お話を伺いたいと思います。まず、まあ本当にたくさん世の中大学がある中で、はい、石川さんが多摩大学を、まあ、選んで入学したっていう理由があれば教えてもらいたいんですけども。
そうですね。まあ一言で言うと、本当に偶然なんですよね。
偶然。
はい。僕が高校入るとき、大学に入るときに、一番重視したのが、まあ僕の夢が、カフェを起業して社会に貢献するっていうことだったんですけれども、そのためにそのやっぱり経営っていうものを学ばなきゃいけない。で、じゃあ志望校はっていうと、やっぱり早稲田だったりとか、まあ慶応だったりとか、まあ八だったりとか、そういうところを狙ってたんですけど、まあ一浪しまして、で結局それでもダメだったんですよね。で、じゃあもう自分でフリーターになって独学で経営学を勉強して、
大学に行かずに、
行かずにで、やろうっていうふうに、もう、決めたんですよね。そしたら、まあ、父の、友人が、多摩大学の大学院に行って、で、すごい多摩大学っていうのは面白い大学だっていうふうなことを聞いて、じゃあ、大学に行って、いろいろ説明を受けに行こう。で、行ったら、すごい、面白そうな雰囲気がビシビシ伝わってきて、じゃあもうここにしようっていうことを、まあ決めて、まあそれがちょうど出願の前日で。
すごいっすね、それは。
ああ、もうなんかこう、一つの縁だなっていうふうに感じましたね。
出願の前日って今おっしゃいましたけど、
はい。
それがもしたまたま縁がなくて、はい。お父様のご友人のその話がなかったら、はい。フリーターになってたかもしれない。
そうですね。もうそっちの道で行くっていうふうに決定してたんで。
で、ご両親は別にそれ自体も反対はしてなかった。
そうですね。はい。
そのカフェ企業っていうと、まあそれこそ私なんて高校生、大学生の時なんてそんなこと全く考えてなかったので、いや、その時点すごいなとは思うんですけど、ご両親とかもしくは、例えばおじいさんとかがなんかそういう経営者だったとか、なんかそういうのってあるんですか？
は、全くないですね。はい。
じゃあなんでまたその起業しようって、それこそ高校生の時に思ってる人って、まあ、いないわけじゃないと思いますけど、はい、そんなにはいないと思うんですけど、そのあたりっていうのはなんか。
そうですね。僕が、その高1の時に、母親の実家が福島で、まあ、年に何回か行くんですけど、で、その時に必ず寄るカフェがあるんですよ。そのカフェに、その高一の時に入ったら、何かわからないけど、うわ、すごいこのカフェいいっていう風に気づいて、自分もこういうようなカフェを運営していきたい。起業して、そういったこう、なんですかね、お客さんに一杯のコーヒーの、こう、癒しを提供したいっていう風に思ったのが、まずきっかけでしたね。
それもある意味縁ですよね。
それも縁ですね。
まあそんな中でその出願の1日前にっていう、はい、まあ一番すごいターニングポイントだったのかなと思うんですけども、
そうですね。
その中でまあ実際入ってみると、
はい、
またその、出願の時に見えてた多摩大学とその中入って実際また面白かったことというか、
はい、
見えてきたことっていろいろあると思うんですけど、
はい、
経営情報学部ってなんとなくわかるんですけど、そのマネジメントデザインって言うとまた横文字が続いてですね、
はい、
なかなかイメージ湧きそうで湧かないと思うんですけど、はい、まずその学部学科がどういうことを あんまり学校内みたいに聞いちゃうと面白いので、実際生のその、石川さんが感じてるその、学部学科ってこういう感じなんで、ってことを簡単にお話しいただきたいのと、その中でも、僕は特にこの授業が、まあこういうことで好きだよっていう、その二つを伺いたいなと思うんですけども。
経営情報学部っていうのがあるんですけど、まあその中で、マネジメントデザイン学科と経営情報学科、かっていうのがあるんですけどね。経営情報学科っていうのはどちらかというとこうパソコンだったりプログラミングだったりとかそういうものをこう専攻するようなところで、でもう一つのマネジメントデザインっていうのがまあ一般的に言われる経営学っていうのを学ぶような場所なんですよね。僕がその中で好きな授業っていうのがまあアートマネジメントっていう授業があ
るんですよね。
はい。
かっこいい横文字
かっこいいんですよね。それは望月先生っていう方が教授の方でいらっしゃるんですけど、それが僕はすごい好きな授業ですね。
なんかアートマネジメントっていうと、マネジメントとアート、
はい、
でもっと言うとマネジメントっていうのもまあ、やはりこの番組聞いてる方、高校生も結構いると思うので、はい、なんか分かりそうな分かんないそうなっていうところだと思うんですけど、ね、このあたり、しかもそこにアートが関わると、
はい、
どういう感じなのかな
っていう。そうですね。一言じゃないですけど、まあ、説明すると、経営学っていうと、利益を上げるものっていうような概念があるんですけど、この先生がおっしゃるのが、いや、経営っていうのは、いわゆるアートなんだよ。利益じゃなくて、もっとこう、何かを想像したりとか、社会に貢献したり、その、やってること自体が、もうアートになるんだよっていうような、まあ僕は解釈をしてるんですけど、そういうことを、まあ、授業でやっていますね。
このまさにその、志とか、はい、そういう理念とか、そういうのですね。
そうですね。もう会社とは何かとか、働くとは何かっていうような、哲学的な問いみたいなところから始まるっていうような。
その中で、まあ、具体的に、はい、アートマネジメントとかでもいろんな、その先生の授業ってあると思うんですけど、はい、もう少し具体的に言うと、どういう感じでその授業が展開されていく？
アートマネジメントで特別講師の方が来られたんですけど、その時に響いた言葉が、いやもちろん勉強も大事だし、まあ、本当にこういう自由な時間があるっていうのは本当に貴重なことだよね。だからこそ勉強だけとかそういうものに来らないで遊べと、もういいと、そんなその今の不景気だどうだこうだとかそうじゃなくて、もっと遊んで自分の右脳をフル活用してセンスを磨けと。で、結局それが、その、後々企業に入った時のアイディアのを出す時に、すごい、こう、活用されたりする。だから、将来のことを考えつつも、精一杯没頭することに没頭しろ、というふうなことをおっしゃってたのが、まあ、すごい、自分の中では強烈でしたね。なかなか、その、教授とか、
そういう
の言うと、もう、なんかこう、今の経済はどうだこうだという感じなんですけど。
いわゆる講義みたいな。
そうですね。それがもう、全く違う感じで来たので。
なんか今話が伺ってると、その、
はい、
まあ、座学といえば座学なのかもしれないけど、はい、まあ本当にその、実学というか、はい、実際に生きるようなお話が結構多いってことですよね。
はい。それがその、どう経営するかっていう問いから、どう生きるかっていうような問いに、こう自分たちに投げかけられる。で、それが、その自分たちが、いやこうなんじゃないか、こうなんじゃないかっていうふうに、もがき、苦しむけれども、うん、でもその、こうだってものがこう、出来上がったら、結構それは快感なものですよね。
うん、そのこうだったもの出来上がるっていうのをまさに想像するでアートっていう部分
ですね。ああ、そうですね。
まあ、今、そのアートマネジメントっていうところでですね、はい、玉大の本当に、まあ特色ある授業についてお話伺ったんですけども、はい、ここからまた少し、質問を変えてですね、
はい、
玉大に今入ってちょうど、だから今2年生なんですよね。
そうですね。
で、いろんな経験してきたと思うんですけども、
はい、
玉大に入って本当に、まあ良かったなと思うような、
はい、
ことがあれば、
はい、
教えてください。
そうですね。まあ、今僕が野田ゼミっていうゼミナルに入ってるんですけれども、そこのそういう仲間がすごい面白いやつが多くて、うん、その誕生日会とかやると、もうみんなでシークレットで、こう裏でこそこそやってなんか仕掛けてるんですよ。でもって、授業が、講義が終わって、いきなりこう暗くなって、でなんかこう、パッて明るくなった時にハッピーバースデーみたいなことをやって、で、ふーって消した瞬間に後ろからパイ投げの、こう持ってきて、べっちゃーんとか、そういうことがあったりとかするんですけど、まあ逆に、そういう、ちゃらけたことは、すごいとことんやるんですけど、逆、その、プロジェクトだったりとか、そのゼミ内での講義だったりっていうことに関しては、みんなその、真剣な目つきをして、 切り替えて、集中するということが、すごい、こう、入ってよかったな、というふうに感じましたね。
なんかね、そのお話があってと、そのメリハリみんなつけて、
はい、
で、さっきの前の話じゃないですけど、没頭するときに没頭して、
はい、
で、遊ぶときに遊ぶみたいな。
ああ、そうですね。
だからそれは、まあ、一言じゃ説明できないかもしれないですけど、
はい、
玉大はきっとお話があってる、そういうなんか、まあ、風土というか、そういう人がやっぱ集まってくるなんかあるんでしょうね。
は
い、
そうですね。
それはだって無理やり、学校として、そういうメリハリつけて、遊ぶときは遊ぶ、パイを投げるときはパイを投げるみたいなことは、まあ決めつけられないと思うので、
はい、
きっと多分そういう自由というか、まあいろんな通常の、まあ、概念とか式典に取られない、
はい、
そういう、まあさっきのアートマネジメントもそうですけど、はい、だから面白い人が集まってくるのかなというふうに思ったんですけども。
はい、
じゃあまあゼミは当然その中身も面白いんでしょうけど、
はい、
そういう仲間で一緒に、いろいろまあある意味時に、バカをやったりとか、
そうですね。
そういったこともあるということですね。はい、今はですね、授業だったり、まあゼミのことを伺ってきたんですけども、
はい、
先ほどこの学校を選んだ時に、やはりその起業を考えていたとか、
はい、
まあ、そこから逆算してある意味入っている部分あるのかなと思ったんですけど、
そうです、
ね。実際大学に入って今2年、改めてですね、その、まあ石川さんが、三年生になったら就職活動ってあるのかな？もう就職するんだったら。
はい。
今どんどんね、早まってって言いますけど、はい、まあ、そういうのも含めてですね、その、将来の夢、志と、
はい、
そのために今、例えば考えていることとか、実践していること、そしてまた実践してきたこととか、
はい、
そのあたりを伺えればと思います。
そうですね。過去、現在、未来で言うと、まず過去なんですけど、大学に入るときにカフェをやっぱり起業して、
うん、
その、社会に貢献したい。っていうところで、まあ相方がいるんですけど、その相方と一緒に、その去年の12月ですね、カフェリアクトっていうのを駒場東大前に起業しまして、で、そういったことをやったりとか、また何かこう本を出したりとか思ってたんですよね、高校の時に。で、たまたまそういう話が来て、夢を持ってる学生100人を集めて本を出版するっていうことをやったりとか、またその寺島学長を引き、インターゼミっていうところで、その、鳴子温泉の活性化プロジェクトっていうところに、うん、所属して、で、まあ、一つ成果を作り上げたっていうことが、まあ、やってきたことですかね。
うんうん、今、その最後におっしゃった、
はい、
その、寺島学長のインターゼミ、
はい、
鳴子温泉プロジェクトとおっしゃいましたけど、はい、それは成果っていうのは具体的にどういったことをしたんですか？
成果は、まあ、論文なんですけど、その、研究をして、30枚ぐらいの論文にしてまとめるっていうのが、まあ一つの成果で、うん、で、それを、まあ学長をはじめ、もう僕たちの場合は、鳴子温泉付近の、お世話になった方々に、こういう、ものができましたと、うん。で、逆に宮城県知事とかにも、学長を通して、持って行ってもらって、で、まあ、ありがとうみたいな、そういうことを、まあ、してきましたね。
それはその温泉プロジェクトって具体的に何をやったんですか？
そうですね。まあ、具体的にっていうと、本当に、その、まあ、調査から始まって、今現状はどうだと。う
ん、その温泉街の。
はい、温泉街が。まあ、やっぱりこう、過疎化であったりとか、ね、そういうので、まあ、僕も驚いたんですけど、本当に人がいないんだ。っていうのが、直接フィールドワーク行って分かることだったりとか、で、逆に文献を読んで、で、温泉とは何かと、温泉街とはそういうコミュニティとは何かと、そういったものをこう調査して、フィールドワークで確かめに行くと、そういうものを繰り返していって、最終的に自分たちはどのような提案をするのか。っていうようなことを、うん、まあ、やってきましたね。
ちなみに最初からその提案、
はい、
あえて突っ込みますけど、石川さんなんか どんなアイデア、もし一つでも何か教えてもらえると、どういうことを考えたのかな。
あ、当時ですか、はい、成果物の方じゃもなくても
。まあ、成果物でもいいですし、はい、そのアイデアでもいいんですけど、その実際フィールドワークをして、
はい、
この温泉街は、こうしたら、変わるんじゃないかみたいなことで、実際ね、その実現レベルじゃなくても、
はい、
なんかどういう発想を持ったのかなっていうのは知りたいんですけど。
まあ、その、論文にまとめたのは、その大学っていうものを、鳴子地域とこう連携させて、で、そこで教授の講義であったりとか、またその学校のゼミの合宿であったりとか、そういうものの連携をしましょうっていうような提案をしたんですね。で、まあ、それと一緒に、まあ僕が、まあ、突飛なアイデアじゃないですけど、そういうのがなんか、まあなんですか、住んでる人がそもそもいないんで、うん、だったら住ませちゃえばいいじゃんみたいな発想で、で、今のそういう若い人で農業であったりとか、まあいろいろ地域に携わるような人たちっていうのが、 まあ、僕の周りですけど少しずつ増えてきてるっていうところがあったので、その実際に住んでもらって、で鳴子温泉のこう売りっていうか強みは湯治なんですよね、
うん、
お湯に入って病を治すというところで、その昼間であったり朝昼と働いて、で夜にその温泉に入ってもらう、うん、でそういったサイクルがうまくこう回れば、その鳴子温泉地域っていうのは温泉街じゃなくて、その居住スペースと温泉っていうのが組み合わさったものとして活性化していくんじゃないかみたいなものを、うん、まあちょっとこう考えたりとか、
ふうに言わせてます、ね。いやでもそれは本当にもうビジネスのね、ビジネスモデルとか発想ですよね。
はい。
そうか。まあそういう本当に、まあ実践的なフィールドワークというか、そのね、座学とフィールドワークをまあ織り交ぜて、
はい、
まあ今の温泉プロジェクトとかってもおっしゃいましたし、その前はまさにそのカフェ企業もされて、はい、でまあその過去があって現在があってってところですけど、はい、そのまあ今とその今後っていうのはどういう感じなんですか？
そうですね。現在今の時点で、まあカフェももちろん好きなんですけど、まあ新たに次やりたいことが見つかったので、まあ次は、まあ僕山が好きなんですよね。で、もう一つまあカフェも好きで、カフェの中でもまあコーヒーっていうのが好きなので、だったらまあ山でコーヒー入れたら、まあそういう単純な発想から山頂でコーヒーを入れるっていうクライミングコーヒーっていうのは僕が勝手に生んじゃったやつなんですけど、まあそれをちょっとどんどんやっていこうかなと思って、まあ来週も八ヶ岳に登って山頂でコーヒー入れてこようかなと考えてます。
それも、まあ突飛なアイデアって言えば突飛なアイデアかもしれないけど、ね、まあ組み合わせですよね。
そうですね。まあそれと同時に、やっぱりその将来的にはその業を起こしたいっていう気持ちはあるので、うんうん、基本的なフレームワークっていうのはもう本当にコツコツと英語であったりとか、そのロジカルシンキングであったりっていうのは、まあ地味ながらも続けていかなきゃいけないなっていうところですね。
カフェ企業も経験されて、
はい、
まあ今そのコーヒーと山登りっていうところでまた新たなビジネスチャンスをいろいろ模索しているところだと思うんですけども、はい、その中で、多摩大学に入って2年、本当にいろんな授業を受けたり、
はい、
先生と接したりとかあると思うんですけども、その業を起こすということに関してですね、
はいはい、
ビジネスに関して石川さんがその多摩大学で、
はい、
なんか学んだ、これは役立ってるとか、
はい、
みたいな考え方とか何かあれば教えてもらいたいんですけども。
まあ最近、まあよく言われることなんですけど、まあさっき言ったようなアートマネジメントで習ったことだったりとか、その大学院で田坂先生という方がいらっしゃるんですけど、その方がよく言うことなんですけど、やっぱりその経営学イコール利益で、そんなんじゃ今通用しない時代が来てるんだと、そんなリーマンショック見て分かっただろうと。そうじゃなくて、自分が、なんですかね、その、もちろん利益を追求しなければやっていけない。もう一つは、いかに貢献するか、社会に。そういうものを考えなければいけないっていうのはすごい影響を受けて、まあ僕も実際にカフェをやった時に、もちろん利益もするためにお金は取るけれども、でもそうじゃなくて今若い人たちで、志を持って、貧乏ながらにも、必死に頑張ってる人たちを、いかにこのコミュニティに呼べるかっていうものを、まあ、日々考えてやってきたっていうのはすごい影響を受けたことですかね。
なるほど。そうすると今のお話を伺っていると、やはりその企業である以上、将来業を起こすときには、まあ利益も追求しなきゃ、
はい。
でもその一方でそれだけじゃなくて、
はい、
きちんと志を持って、
はい、
で、そこに関わる人みんなに、まあハッピーになってもらうような、
はい、
そういう理念は忘れずに今後もやっていきたいみたいな、そういう感じなんですかね。そうですね。
はい。
最後になんですけども、
はい、
このたまらチャンネル聞いてる方、高校生特に多いと思うんですけども、
はい、
そういった彼らにもアドバイスってことじゃないですけど、何か一言大学2年生の先輩としてですね、はい、今、きっと高校生の時、石川さんもその悩んでたことってあると思うので、その辺も含めて、はい、教えてもらえればと思います。
はい。大層なこと言えないんですけど、ね、今こういう不景気だったりとか、そのマイナスの要素が多い時代に、やっぱり大学を決めるときっていうのが、やっぱり文学部だったら就職先ないからとか、うん、そういういろんな、その、経済的な面でお金がどうだっていうことを考えちゃうんですと思うんですよね。その自分がどう生きたいか、どういう人になりたくて、どういうものをやりたいのか、そういう根本的な問いっていうものを常に考えて、それに従うような、ぜひ進路を決めてほしいな。で、まあ、ぜひご縁があれば、ぜひ多摩大学に来てもらって、一緒に何かプロジェクトをやったりとか、いうものをやりたいなと、ふうに考えますね。
なるほど、そうか、
はい。
今2年生が少なくともあと2年はいると。
そうですね。
はい。 はい。ポッドキャスト現在の私塾、玉大チャンネル、第4回目ということでですね、玉大学経営情報学部、マネジメントデザイン学科、2年生の、石川健太さんをお迎えしてお話を伺いました。石川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
現代の私塾、玉大チャンネルはいかがでしたでしょうか。番組では皆様からのご感想をお待ちしています。玉大学のホームページ http://www.tama.ac.jp からお寄せください。なお、ホームページではオープンキャンパスなどのイベントや最新情報を日々更新しています。ぜひアクセスしてみてください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、多摩大学、プロデュース、キクタス、早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏美によりお送りいたしました。